お茶の水キリストの教会礼拝説教。キリストの再発見を、あなたのエマオ途上で。キリストの再発見を、あなたのエマオ途上で。最初に新約聖書ルカの福音書第24章13節から35節までを拝読いたします。新約聖書ルカの福音書第24章13節から35節まで。ちょうどこの日、二人の弟子がエルサレムから11キロメートル余り離れたエマオという村に行く途中であった。そして二人でこの一切の出来事について話し合っていた。話し合ったり論じ合ったりしているうちに、イエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし、二人の目は遮られていて、イエスだとはわからなかった。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えていった。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？イエスがどんなことですかと聞かれると、二人は答えた。ナザレ人イエスのことです。この方は神とすべての民の前で、行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長や指導者たちは、この方を引き渡して死刑に定め、十字架につけたのです。しかし私たちは、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだ、と望みをかけていました。事実そればかりでなく、そのことがあってから3日目になりますが、また仲間の女たちが私たちを驚かせました。その女たちは朝早く墓に行ってみましたが、イエスの体が見当たらないので戻ってきました。そして御使いたちの幻を見たが、御使いたちがイエスは生きておられますと告げたというのです。それで仲間の何人かが墓に行ってみたのですが、果たして女たちの言った通りで、イエス様は見当たらなかったというのです。するとイエスは言われた。ああ、愚かな人たち。預言者たちの言ったすべてを信じない、心の鈍い人たち。キリストは必ずそのような苦しみを受けて、それから彼の栄光に入るはずではなかったのですか。それからイエスは、モーセ及びすべての預言者から始めて、聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。彼らは目的の村に近づいたが、イエスはまだ先へ行きそうなご様子であった。それで彼らが、一緒にお泊りください。そろそろ夕刻になりますし、日も大方傾きましたから、と言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らには見えなくなった。そこで二人は話し合った。みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないか。すぐさま二人は立って、エルサレムに戻ってみると、11人とその仲間が集まって、本当に主はよみがえって、シモンにお姿を現されたと言っていた。彼らも道であったいろいろなことや、パンを裂かれた時にイエスだと分かった次第を話した。聖書の言葉は以上です。改めまして、兄弟姉妹の皆様、おはようございます。その後、いかがお過ごしでしょうか。残念ながら、今なお新型コロナウイルス感染拡大阻止のための緊急事態宣言が発令中ですので、もうしばらく共に礼拝することは見送らなければなりません。ただ、それは決して礼拝しなくていいということではありません。たとえ個人であっても、あるいは家族だけでの礼拝であっても、それは立派な礼拝であり、神様の喜びとすることであります。ぜひ私たちはいかなる形であっても、またいずれの場所であっても、 共に同じ唯一の神様を見上げつつ、礼拝を守り、礼拝をお捧げいたしましょう。ところで、つい先日、私は運転免許の更新に行ってまいりました。そこで当然のことながら、安全運転の講習も受けたのでありますが、その際に、以前とは交通法が改正されていたり、あるいはルールが微妙に変わっているということを知りました。やはり、時々何事も更新することが大切だということではないでしょうか。ちなみに、今コロナウイルスが大きな問題になっておりますが、コンピューターのウイルス対策のためにも、ウイルス対策ソフトが、その更新が欠かせません。なぜなら、ウイルスは日々進化しているからであります。そういう意味では、時代も変化しておりますし、私たちの置かれた環境や状況も日々劇的に変化しておりますので、私たちキリスト者も、その信仰の更新、信仰の更新が大いに必要なのではないでしょうか。なぜなら、私たちの信仰はいとも簡単に鈍ってしまったり、あるいは弱ってしまうことがあるからであります。ではどうしたら私たちはその信仰を新たにする、更新することができるのでしょうか。結論から先に言ってしまえば、私たちの信仰の更新には礼拝が欠かせないのではないかということです。私たちの信仰の更新には礼拝が欠かせないということです。そんな礼拝の中心でもある主の食卓、聖餐では、救いの喜びを改めて覚え、まさにその信仰を更新することができるのであります。もちろん今、コロナ禍の中にあって、共にする行動の礼拝はできませんが、個人や家庭で唯一の神様を見上げつつ、その信仰を更新することはできるのではないでしょうか。さらに言えば、日々の小さな礼拝、すなわちディボーションをすることを通して、私たちは御言葉の恵みと霊的な呼吸としての祈りを通して、主なる神様とつながる。そうして、こまめな信仰の更新をすることができるのではないでしょうか。あたかも、コンピューターをインターネットにつなぐことによって、情報やウイルス対策を更新することができるかのごとくにであります。以前にもお分かちしたことがありますが、中国の曜日の言い方に、日曜日を礼拝と書いて、礼拝。月曜日を礼拝1と書いて、礼拝E。火曜日は礼拝2で、礼拝R。水曜日は礼拝3で、礼拝3とするものでございます。そして、土曜日の礼拝6、すなわち、礼拝流の後に、再び日本語の礼拝、礼拝に戻るのであります。日々の小さな礼拝を継続して、日曜日の大きな礼拝、今はできておりませんが、行動の礼拝に戻るというわけであります。中国の礼拝は、キリスト教の礼拝ではないかもしれませんが、ある意味、私たちの信仰生活、クリスチャン生活に、とても示唆を与えてくれるのではないでしょうか。ぜひ私たちは、天地万物の創造主にして、全知全能なる神様を見上げつつ、礼拝を週ごとに、そして日々しっかりと守り、お捧げすることを通して、こまめにその信仰を更新させていただきましょう。ことに、このコロナ禍だからこそ、なおさらそうさせていただきたいものであります。さて、今朝の聖書箇所、すなわち先ほど読みました、ルカの福音書の24章13節から35節は、エマオ途上のキリストなどと呼ばれて、比較的有名な箇所の一つであります。主イエスの十字架の死後、二人の弟子たち、一人はクレオパという名前が分かっておりますが、そんな二人の弟子がエマオという村に行く途中で、復活のキリストに出会ったという場面であります。この場面は絵画の題材にもなっておりまして、かのレンブラントやカラバッジョも名作を残しております。ただ、キリスト教の世界、キリスト教会で最も有名な絵は、画家としてはそれほど有名ではないかもしれませんが、スイスの画家、ロベルト・ジュントの絵ではないでしょうか。ちなみに、レンブラントやカラバッジョはいずれも二人の弟子と復活のキリストの食事の場面を描いているのに対しまして、ジュントはエマオ途上の旅の様子、すなわち 二人の弟子と復活のキリストが喋りながら歩いている場面を描いているのであります。エマオへの道、エマオへの道として知られる絵画であります。ロベルト・ジュント、エマオへの道。今、映像でご覧になっているでしょうか。画像でご覧になっているでしょうか。おそらく一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。二人の弟子たちに挟まれて歩く復活のキリストが軽く右手を上げながら話をしている様子が印象的であります。ところで、二人の弟子がエルサレムから向かったエマオという村、聖書ではここにしか出てきませんので、エルサレムから約11キロ離れた場所ということしかわかりません。ただ、調べてみましたところ、このエマオという地名は、暖かい井戸、暖かい井戸という意味があるそうです。それゆえに、温泉好き、温泉ソムリエの私としましては、こう想像したりもいたします。すなわち二人の弟子たちは、他の弟子たち同様、大いに期待し信頼していたメシア、イエス・キリストが十字架上でもろくも殺されてしまったがゆえに、深く絶望し、悲しんだわけではないかと思います。ですので、その昇進、傷ついた心を癒すために、温泉にでも入りたいと思ったのかもしれません。もちろんこれは地名からの単なる推測に過ぎませんが、しかしながら少なくともこの二人の弟子たちがエマオ途上に会った時、喜び勇んでエマオに向かっていたのではなく、むしろ悲しみや不安、疑いや失望を持ってまさに暗い思いでいたことは間違いありません。なぜならルカは次のように記しているからであります。16節以下をご覧ください。復活のキリスト、主イエスがエマオ途上で二人に合流し、道連れとして一緒に歩くことになったのでありますが、その際、16節にありますように、二人の弟子たちの目は遮られていて、イエスだとはわからなかったというのであります。そしてそんな二人に主イエスが問いかけ、二人のうちの一人、名前が明らかになっているクレオパが答えています。17節から18節。イエスは彼らに言われた。歩きながら二人で話し合っているその話は何のことですか？すると二人は暗い顔つきになって立ち止まった。クレオパという方が答えて言った。エルサレムにいながら近頃そこで起こったことをあなただけが知らなかったのですか？ここで確かにルカは二人の弟子たちが暗い顔つきになったということを書き記しています。そしてその後二人の弟子たちはそのいきさつ、すなわち自分たちが、この方こそイスラエルをあがなってくださるはずだと期待し、望みをかけていたナザレ人イエスが引き渡され、十字架につけられてしまったこと、さらにはそんなイエスの墓が空であり、御使いがイエスは生きていると告げたことを、その正体不明の道連れに語っているのであります。その後の主イエスの言動から、二人の弟子たちは十字架と復活について聞いてはいたものの、救い主の死という現実があまりにも大きくて、彼らの目のみならず信仰をも遮ってしまっていたのではないでしょうか。ちょっと考えてみてください。このエマオ途上の弟子たちのみならず、あのマグダラのマリアも当初復活のキリストに気づかなかったのではないでしょうか。人はその悲しみや不安が極めて大きなものですと、それゆえにその目が遮られてしまう、見るべきものが見えない、我を忘れてしまうということがあるのであります。あの湖上歩行を試みたペテロも最初は良かったのですが、風や波という恐怖に目を奪われたときに主イエスを見失ったのではなかったでしょうか。エマオ途上の二人の弟子たちは途中から復活のキリスト、主イエスが道連れとなっていてくださったにもかかわらず、あまりにも主の十字架上の死という悲しみと失望が深かったがゆえに、二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかったのであります。私たちも今、なかなか収束しない、このコロナ禍の中にあって、その不安と失望のゆえに、私たちの人生、その主の道の歩みに伴われているはずのインマヌエルなる主に気づかなくなってしまうことが多々あるのではないでしょうか。世に言う、神も仏もあるものか、もとい神もキリストもいるものかであります。しかしながら私たちの信じる神様は主イエスキリストは再三再四 こう約束してくださっております。イザヤ書41章10節、恐れるな、私はあなたと共にいる。かじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。マタイの福音書28章20節後半、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。まあ、このような神我らと共にいます、すなわちインマヌエル宣言は聖書の至るところに見ることができるのであります。にもかかわらず、私たちには弱さがありますので、その悲しみや苦しみ、不安や疑いが大きくなりますと、いとも簡単にインマヌエルなる主への信仰の目が遮られてしまうのではないでしょうか。どうしたら信仰的な意味で目から鱗が落ち、霊的に目覚める、覚醒させていただけるのでしょうか。共にいてくださる主、内住する聖霊なる神様に気づくことができるんでしょうか。本日の聖書の箇所に戻りましょう。エマオ途上の二人の弟子は目的地であるエマオに近づいたとき、その正体不明の道連れがさらに先に行きそうでしたので、やや強引に、聖書では無理に願ったとありますが、とにかく共に宿泊することを勧めて了承を得ています。その際、三人は共に食事をします。その当時実際にあったかどうかは別としまして、いわゆる慣用表現として三人は食卓を囲むことになるのであります。この場面をレンブラントやカラバッジョは絵にしているわけです。ちなみに、いずれも二人の弟子と復活のキリスト、さらには宿屋の主人でしょうか、給仕する人も描いております。そんな場面が30節から31節になります。改めて見てみましょう。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれ、イエスだと分かった。するとイエスは彼らに見えなくなった。そう、エマオ途上の二人の弟子は食事の際に初めてその閉じていた目が開かれ、目の前の正体不明の道連れが復活のキリスト、主イエスだと気づいたのであります。このことは一体どういうことを意味しているんでしょうか。繰り返しますが、復活のキリスト、主イエスがパンを取って祝福し、裂いて彼らに渡された時に、その時に二人の弟子の目が開かれ、イエスだと分かったというのです。その時、歴史は動いたならぬ、その時、瞳は動いたのであります。ところで、パンを取って祝福し、裂いて彼らに渡されるという主の動作は、私たちの行う礼拝における主の食卓、聖餐を彷彿とさせるのではないでしょうか。しかも、二人の弟子たちは後に、32節になりますが、みちみちお話になっている間も、聖書を説明してくださった間も、私たちの心はうちに燃えていたではないかと語り合っているのであります。これはあたかも礼拝の際に分かち合われる御言葉の説教のようではないでしょうか。そう、このことはある意味、私たちが困難な道にあって、その苦しみや悲しみ、不安や疑いが大きいがゆえに、一時的に同伴してくださる主神様、復活のキリスト主イエス、内住する聖霊を見失ってしまったとしても、主なる神への礼拝を通してこそ、私たちは改めて道連れの主に気づかせていただけるということなのではないでしょうか。誰にでも、そしていかなる人生にも、悲しみの道、苦難の道、失望の道、不安の道、疑いの道はあります。ことにこのコロナ禍の世の中にあってはなおさらではないでしょうか。それはまさに現代を生きるあなたのエマオへの道であり、私のエマオへの道なのであります。そしてそんな私たちのエマオへの道は、2000年前の元祖エマオへの道同様、復活のキリストが伴ってくださっている主の道に他ならないのであります。ただ私たちはしばしばその悲しみや苦しみ、不安や失望、疑いが深く大きいがゆえに、同行する同伴の主、インマヌエルになる主を見失いがちなのであります。 だからこそそのことを改めて覚えるべく、遮られている霊的な目を開かせていただくために、御言葉をいただき、主の十字架と復活を覚える主への礼拝をこそ大切にしたいと思うのであります。コロナ禍で大変だからこそ礼拝をしないのではなく、コロナ禍で大変だからこそオンラインであっても、どのような形であれ、個人や家庭でする主の日の礼拝を大切にしたいと思うのであります。さらに言えば、この地球規模の脅威、未曾有の感染症にあえぐ日々だからこそ、毎日の小さな礼拝をも極力大切にしてまいりましょう。そうして必ずしも週ごとのみならず、日々私たちの信仰を更新させていただきましょう。さあ、明日は礼拝1です。コリントビテの手紙第2、4章16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。コリントビテの手紙第2、4章16節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。週ごとの礼拝、そして毎日の小さな礼拝、ディボーションを通して私たちは信仰を更新し、共にいる主をはっきりと見させていただきましょう。一言お祈りをさせていただきます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。ご在天の恵みと御霊も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き御名を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。寒い日が続き、今なお新型コロナウイルスの問題が解決しません。私たちは今なお不安で、必ずしも希望を持てないコロナ禍の中を歩んでおります。しかしそんな中にありましても、神様、あなたは私たちに命を与え、また新しい日を与えてくださっていますことを感謝いたします。どうか必要以上に先のことを心配することなく、与えられたその日その日を最善最大限の注意を払いつつ、しっかりと感謝を持って歩んでいくことができますように。また私たちに伴う主を見失うことのないように、日々小さな礼拝ディボーションを通して、また週ごとの日曜礼拝を通して、しっかりとあなたが共に歩んでいることを覚えていくことができますように、一人一人を導いてください。さまざまな状況であなたを見失いそうな方々に、主、どうぞあなたが寄り添ってください。そして私たちの前にあって私たちを先導し、私たちの背後にあって私たちを後押しし、私たちの横にあって私たちをお支えくださいますように。恐れるな、私はあなたと共にいる。そう言われた主を日々覚えていくことができますように、お一人お一人を導いてください。この御言葉の時を感謝して、この祈りを主イエス・キリストの御名を通して、謹んで御前にお捧げいたします。アーメン。では、続きまして、主の食卓を行いたいと思います。もし、手元にパンやブドウ液を用意できる方は、どうぞ用意してください。用意できない方は、心の中で、パンを裂き、ブドウ液をいただいていただければ幸いです。主の食卓のための箇所をお読みいたします。新約聖書、コリントビテの手紙第11章23節以下を拝読いたします。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。 ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。今から私たちは主イエス・キリストが私たちに教えてくださっています主の食卓を取り行いたいと思います。主の食卓は主イエス・キリストが十字架にかかられる前夜、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後、それを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと教えられました。これは私たちの罪のために主が十字架にかかり贖いの死を成し遂げられたことを覚える、まさに私たちの信仰の更新の時です。ぜひ裂かれるパンにキリストの十字架上の肉体を覚え、またいただくこのブドウ液にキリストが私たちの罪のために流してくださった血潮のことを覚えることができますように、このひとときをどうぞ心から過ごしてください。それでは主の食卓のために一言お祈りいたします。恵み深い神様、あなたの皆を賛美いたします。今コロナ禍の中にあって私たちは礼拝堂に共に集ってあなたを礼拝することはできませんが、各自各ご家庭でそれぞれの形で礼拝を守りお捧げすることができますことを感謝いたします。場合によっては実際にパンを裂き杯に預かることができない方もいるかと思いますが、どうかせめて心の中で主イエス・キリストの十字架と復活を覚え、パンを裂き杯をいただくことができますように、どうか私たちがこの礼拝を通してこそその信仰を更新し、そして私たちの歩みにあなたが主が伴ってくださっていることをしっかりと覚えることができますように、一人一人を導いてください。このコロナの問題もどうかしよう、あなたが一刻も早く収束なさしめください。この主の食卓に預かる幸いを感謝して、この祈り主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。以上で説教と主の食卓の時を終えたいと思います。どうもありがとうございました。神様の祝福と平安が皆様にありますように、引き続きお祈りしております。シャローン。